こんばんは。
こんばんは。
いただきます。
一曲最初から聞きます。
いきましょう。
なんか
ぜひぜひ、
はい、
そういえば、
はい、
あの覚えてます、しげやんさんから、
はいはいはいはい、
あの私は佐野元春さんが大好きで、ここ数年はライブに行きまくっています。坂田さんが佐野さんの衣装を担当していると拝見し、この番組をたまたま聞かせてもらいました。もしかしたらライブ会場で遭遇してるかもしれませんねっていうメッセージ。
そうそう、前に紹介し
ました。そうそうそうそう。
でその方が最後に、うん、坂田さん選曲の佐野元春さんの一曲お願いしますって、いつか書けますねって。
なるほど
なるほど。
うん、なんか選曲、
じゃあその一曲、うん、
あ、
行きましょうか。
聞きたい、選曲してください。
僕もね最近改めて聞いていいなと思った曲が、
うん、
佐野元春さんとジャズシンガーの雪村泉さんという方のコラボの曲で、こんな素敵な日にはって曲があります。
へえ、
そうなんです。だからその雪村泉さんって、まあその昭和の、まあ、銀座のミュージックホールとかで歌ってらっしゃった人だから、そういうなんかこう演奏のスタイルにして、ジャズバージョンにして、まあ、一つのなんかこうミニアルバムみたいなの出したのかな、
うん、いつぐらい？
それはこの曲はね2014年で、
あ、最近なんだね。
もともとはね、こんな素敵な日にはっていうのは、
うん、
ナイアガラトライアングル2、
なるほど、
あの大竹栄一さんの、うん、まあ、ナイアガラトライアングル名義は、うん、1976年に山下達郎と伊藤銀次でやったのがあって、その第2弾で佐野元春と杉正道さんと、1972年に出したんだけど、その時に収録されてて、
なるほど、
でそれも好きだったんだけど、このジャズバージョン、あ、こんなんあんねやっていうのが、なんかこの間たまたまその7月から45周年ツアー始まってるんだけど、まあ、それに合わせたわけじゃないんだけど、僕の友達がなんかイベントしてて、なんかバーで行って、あの全部サノモタルの曲かけるよみたいな、
すごいね。
でそれに行ってそれ聞かせてもらって、そうそうそうそう。でそれで、まあ、佐野さんもその45周年ツアーで、まあ、いろいろこうそのツアーの、まあ、宣伝っていうのかな、まあ、そういうのもあって、この間も NHK の朝一にテレビで生放送、初めて生放送で出られてる、
プレミアムトーク。
でこうね、いろんなこうエピソードを話されたんだけど、なんかその中で印象に残ったのが、なんか結構佐野さんでやっぱりこう実験的なことやられてるんで、初めてやったことっていうのが3つあって、
はい、
1つがこれ僕も鮮明に覚えてんだけど、1985年の国内初のミュージックビデオ、ヤングブラッツ。
あ、そうなんや、
うん、あれがね、あの国内の、うん、
はあ、
って言われてる。
あ、そうなんやね、
うん、それはなんかその NHK で紹介してて、あと2つが1995年に国内初のアーティストのミュージシャンのね、公式ウェブサイトを作ったのが佐野さんが始めた。で1998年に国内初の有料インターネットライブ配信、それはあのソニー、
早いね、
ソニーさんが、あの所属だから、まあ、ソニーさんが、まあ、こういう試みをやってみないかってことでやったなとかって話
されて、
1998年、だから結構早いよね。
だよね、98年ってそんなまだインターネット、
そう、やっぱ2000年超えてからじゃない、
だよな、そんなにみんながみんなやってる、
全然やってない、相当少なかったって言って、あの比率はね、ただやっぱり実験的なことをやるっていうのがやっぱり佐野さんとしては面白いなっていうことで、でここではね紹介されてなかったけど、日本語ラップでは佐野さんが一番最初だと思って、
そうなんですか、
ビジターズっていうアルバムがあって、
何年それは、
それビジターズはね、ちょっと待ってね、
業界くん物語より先ってこと？
ちょっと待って、ちょっと待って。先やと思うよ。
マジかよ。それはすごいな。
すごい。
1984年。
あ、それは早いわ。1984年でラップってまあまあ早いよ。
はいはい、
もう本当に最初だよ。
うん、僕も意味わからんかったから、本当に。
あ、その曲を聴いた時に
聞いて全然意味わからなかったから。
すごいね。
でやっぱりその佐野さんは、その前にだからサムデーのヒットがあって、すぐにニューヨークに行って、
なるほど、
でニューヨークのその街の音楽とかに、本当ストリートミュージシャンとか、そういうのにすごい影響されて帰ってきて、そのビジネスで、
いやすごいね、
かまして、
すごいね。
だからそういう意味で言うとね、まあ、いろんなことやられてて
柔軟なんですね。何でも取り入れてこうアウトプットしたい
とか。やっぱねすごい純粋な人だね。僕も、もちろん何回もいろいろ仕事も、あのプライベートなお話もさせてもらったりするけど、すごい純粋な方だね。
純粋な方、
すごいね。84年はすごいな。
すごいと思う。でやっぱこう聞いて、あ、これやってみたいってすごい思うんだろうね。
あ、そっか、そういう意味でね、ピュアで。なんか私、あの朝一のインタビューの中で驚いた言葉が、毎日曲作ってますって言ってましたよ ね、今でもですかって言って、今でも毎日作ってるって、朝起きて、あ、曲っていう、休まないって言ってました。
すごい、ね、
できるのがすごいね。
すごい、
だからもう書かなきゃとかじゃないんですよね。そう自分の生活の中に曲作りっていうのがもうあるんですよね、朝ごはん食べるような感じで。
そう、
すごいなと思いました、そのエネルギー。
音楽かける人って 別よね。僕なんぼ勉強しても曲書かれへんもん。その思った、ちょっとやってみようと思って絶対無理やもんね。
でもなんかゴルフのスイングとかそういうのは、
ゴルフのスイングはできるけど、その曲を作るっていうのは、
曲はね、才能、
音楽才能というか、なんかできるとできない人がいる、あるね。なんかどうできる、
僕ね全くできないと思う。
びっくりした、できると言わないんですよ。
できる感じ実はねみたいな。
全くできないと思うけど、もしかしたらすごい好きで、できやんかっても、できやんやつができてるっていう時あるやん、ない、ない。
わかるわかる。
俺からしたらお前全然できてないけど、お前なんでできてるって言うのみたいな。あの海外の人が俺日本語喋れるって言って全然喋れやんみたいな。でも、それが できてないかって言うたら、できてるかもしれへん。
そう、なんか、まあね、まあ何を持ってできるかっていう、そうそう、ヒット曲を作れじゃないですもんね。別に音楽作れるかって言われた
ら
そうか、
だからさ別にその
気持ちの問題、
だからさ日本語、お前全然喋れてないやんって言ってるさ、そでも日本語喋るって主張してる外人がさ、いや最初は天ぷら寿司なんちゃかんちゃって言って、全然喋れてないやんって言ってるやつに、じゃあ3ヶ月後会ったら喋れてるようになってるパターンもあるじゃない、
まあね、
まあまあ、そうですね。
そうそう、だから、
そこ
で、
だからずっと音楽を作ってってたら、できるようになってるかもわからん、
まあ、好きであれば。
だから例えば、まあちょっとアーティストで近いところで言うと、アラーキーって言ってるじゃん、アラーキー信さん、87とかなんだけど、あの人もね毎日撮ってます、スポラで毎日か撮ってる、だから、もちろん撮れてるし写真家やけど、
ね、ちょっと挑戦者で、
ね、
重ねていけば、そっか、取れる人、得意な人になるんですね。
だからその続けることの素晴らしさとかさ、結局そこなんじゃないかなっていう気もしてるけど。
なるほどね。わからん。いや、音楽こと、音楽に関しては、なんか特殊なちょっとなんか、まあ、回路が脳の中にないとできないんじゃないのかと僕は思う。なんか僕はすごい音楽好きで DJ もやってたけど、ついぞその演奏もできなければ作曲もできないよね。
生み出すことがね
全然できるね。フレーズの一つも思いつかへん。
あ、フレーズもですか。
思いつかへん、全然思いつかへん。でもできる人はさ、子供でもさ、鼻歌でもフレーズ考える子もおるし、ね、ピアノで音を開いながらなんか演奏パッとできたりするやん、ね、あれってなんか多分才能というか、もうなんか
別の回路が、
そうかな。俺もなんかできたなと思ったことは何回かあったよ。
お、
すごい。だから、
あ、じゃあ続ければ、
もしかしたら続けた うん、ファッションの道に行かずにやってた、行けてたかも。
できたよと思ってなんか、うん、うーんって歌って、あれこれなんかの曲に似てるなって
、うん、でもそんなもんですよね。
曲なんでなんかパクってたんで、これは無理だな、
パクって編集してオリジナルに、うん、まあでもそこから始めますよね、
うん、まあ
でも真似事ですよね、
まあ、知らんけど、
お絵かきだって最初はね、いやいやいや、少女漫画を描き続けて、
まあ、そういう、うん、まあまあ分からんけどね、そうそう、うん、でほんでね、あの天才、天才というかさ、うん、その話で言うと、うん、その佐野さんが何年前かな、忘れたけど、うん、NHK で、うん、ソングライターズかっていう、うん、いろんなアーティストをゲストに迎えて、うん、音の作り方とか詞の作り方とかを聞く、うんうん、そういう番組あったん、うん、で、ミスターチルドレンの桜井さんとか、うんうんうん、菅鹿さんとか、うん、まあ、いろんな人が出られてて、うんうん、で、松本隆さんが、うん、で出てて、うん、で松本隆さんがその松田聖子の曲をやられてて、うん、で、ハートのイヤリングを、うんうんうん、が佐野さんに、依頼して書いてもらうんだけど、うんうん、その、まあ、曲僕こちらでも紹介したことあるんだけど、ね、
う
ん、でペンネームがホーランドローズっていうペンネームで、で、それはあの佐野さんが、やられてる番組にリクエストで、うん、キスオンマイ、キスオンザなんとかホーランドオーズっていう曲をリクエストの時に、うん、キスアンドザなんとか、うん、ホーランドローズできたんだって、うん、ホーランドオーツなのに、うん、でそれがホーランドローズって聞こえて、あ、オランダのバラってなんかかっこいいな、
ホーランドローズ
でそのままそれをなんか投与し、
なるほどね、
しましたとかっていうエピソードを言いながら、それで、そのハートのイヤリングでレコーディングは行ってないから、佐野さんは、その松本隆さんが、いや、あの松田聖子は当日にレコーディングの時来て、その歌詞を渡して、あの2回か3回でもう歌えるんだよ、歌詞が全部入って歌えちゃうんだよ、すごないっていうこと、
覚えちゃうってこと、
覚えちゃう、
すごい、ね、
ちゃんと理解してるってことですよね、もちろん、うーん、感情込めて
ハートのイヤリングね、
うん、へー、すごい人、
だからまあそう、まあ、まっちゃんの言うようにその音楽に関して言うと、うん、そういういくら望んでもなんかね、うん、超えられない、うん、やっぱり得られないものがあるかもしれない ね、
かもしれない、感性 ね、選ばれし者、ね、
僕さ曲聴いたら覚えるのはすごい覚えるのよ、うんね、それはすごい覚えるね、うん、歌詞も含めて、うん、でも自分で生み出すのは一切できん、
でもあっちゃんできへんと思ってるだけだよ、
まあ、やって
る、松田聖子の要素はあるってことですよね、うん、だから
松田聖子の要素
はある、ね、歌も上手だし、
松田聖子の要素あるね、
じゃあ坂田さん頑張って曲書き続けたら一緒にでき
る、僕が佐野さんばりに、
俺と聖子ばりに、聖子さんばりに
続けて、
で3回3回で
覚える覚える余裕だわ、
楽しみにしてますね、
頑張るわ、
ね、うん、そうか、失礼しました、はい、
そんなことできません、才能あったじゃないですか、
できませんわ、でも、
ね、そう、でも曲覚えるのは確かに覚える、そう言われてみたら、
本当それは覚える、それは、うん、それはすごい、うん、
それもまあ一つのね、うん、
才能ですよ、
まあ、才能かどうかわからんけど、あれかもわからんけど、傾向かもわからんね、
それは、でも自分では才能でしょ、
自分では全然引き出してこれ引き出せないね、曲をね、不思議だわ、
ね、でもやっぱりその出せる人はさ、うん、耳がいいって言うじゃん、うんうん、だってその、うん、英語話せる人も耳がいいんや、うんうん、まあ、まあ英語だけじゃなくてドイツ語とフランス語って言うから、うんうんうん、それあるんじゃない、
考えすぎなんかな、そしたら
考えすぎやと思う、そうそうそう、なんか、うん、
いや僕ねつくづくそれだけはないなと、
自分が思ってる、うん、その楽曲の、うん、そうレベルに達してないからできてないと思うだけで、
そうかも、音楽が好きなだけにね、そうそうそう、ハードルが高すぎるのかも、
う
ん
う
ん、
ちょっとじゃあもうちょっと、うん、あの
同様ぐらいからちょっと
作ってみて、やってみようかな、同様ね、うん、いいかもね、うん、
まあ、うん、まあでもね、うん、目指すは原田知世に、
うん、曲をプロデューサー
そうね、いや僕目指すは原田知世さんとゴルフ行くんがもう目指す
そっちの方が近いかも。
じゃあ分かった、原田知世さんとゴルフ行って、うん、終わってカラオケ行ってください。
カラオケ行きた
ーその時、その時の曲をね。
そうやね、はい、いやちょっと今松田聖子さんの話がね、
うん、
出たんで、まあ、僕毎年ちょっともうこの番組でもう何回目ってやんって言われるんですけど、うん、あの小麦色のマーメイド、
夏といえば、はい、もう夏にこの曲が流れるっていうね、
忘れずかけた一曲なんで、
そうしましょう、はい、じゃあ今年も
お願いいたします。
松田聖子さん、
はい、いやもう何回聴いてもいい曲だ、
ね、いいですね。
いや僕はね、松田聖子さんはもうこの曲を歌うために、うんうん、歌手になったと思ってるんで、うん、
やっぱ神がかってる、
神がかってる、本当に
特別この曲。
いやもうね、松本隆しかり、ね、うん、クレタカルフォ
ー、なんやろ、ね、
ユーミンしかり、
うん、時代がこう、
これ結実してるよね、
いろんなことがこうカチンと ね、
うん、この曲本当素晴らしいですね。
アナログ持ってる、レコード
持ってる、これは7インチで持っております。
俺も高等かな、
高等とかインチが、
うん、やばいな、こんなレコード大好き 小学生かけるとかにやられたら、
やられたらね、
一発だ
な。これ全部、これ松田聖子 あのあれも出てきてたよ、
うん、
夏の扉だったかな、これはこれが紹介してるのはね、はいはい、まあいい曲だよね、
いい曲よ、うん、
ね、
うん、
やばい
な、ね、これもいいな、坂田さん、
ね、
うん、早い方がいいと思います。早い方がいい。
遅い方がいい。そうやな。そうやな。
バック、なんてバックアップも買っといた方がいいかもかな。
バックアップって
もう一枚。
そうやな。そうやな。
あ、もう劣化していくからですか、レコードは。
このね、あの漫画の中にも出てくるんやけど、うん、なんかそのバージョン違い全部買ってしまうみたいなね。日本版、なんとか版、リーシューみたいな、全部買ってしまうみたいな。
わかるんですね、気持ち。
わかる、ね。でもさ、なんか今ほら、アナログレコードがさ、こう、復活しててさ、うんうん、あれじゃない、うん、でこうまあその人づてで、まあ、聞いた話なんだけど、うん、そのとある、うん、そういう 中古レコードっていうのかな、うんうん、の大手の社長、まあ、会長やな、うんうん、会長がその取締役会みたいなやつで、うん、今 CD が全然売れへんと、
うん、
中古 CD で誰も持ってない、うんうん、でも最後まで扱う、
偉い、
みんな取り扱いやめてただ同然になっても最後までうちはやるぞと。
うーん、
でもそれ聞いた時に CD あるかなと思った。もう一回再評価があるんじゃないか、
う
ん、
欲しいっていう、ね、
あると思うよ、
あるね、うん、
いやもうすでにある、
すでにある、
すでにある、いや CD しかない音源とかやっぱりいっぱいあるんで、
そう、あとほら CD の時にの時代に作られた CD のためのやっぱり音ってやっぱりいいやん、
わかる、
そのそうなんですね、
うん、その CD のやっぱりデッキで聴いてそれを聴くと、うん、やっぱその時代の曲とか音になるのよ、
それもあるね、
うん、
あ、
うん、
時代の音になる、
うん、だからあれまたここであ
ら坂田さん
CD デッキもこうで、ね、またそれ始めんのかなと思ったらちょっと ね心苦しくて、
倉庫借りましょう、
どっからどうしたらいいかわからない、
ね、
でも CD デッキ今買うのええかなとも思ってる、
あ、
ね、CD デッキデッキ
デッキCD デッキ買わ
ないで、え、もう持ってないんですか、お持ちじゃないですか、
いやだからこう言ってんのはそのピュアオーディオの話じゃない、
う
ん、
そうそう
そう、めちゃめちゃいい CD デッキを押さえときたいっていう話だと思うし、それは合ってると思う、
それが古いやつとかね、
うん、ね、古いやつ、
いいやつをね、
古くていいやつで、
いやこれ CD プレイヤーもね、
うん、
ものすごい奥深い話になってて、そうなんですね、
そうやろ
大変な世界で、
あ、そうやろ、
でまたねそのね、あのレコードとはまたちょっと違って、うん、そのなんていうの、基板のよね、
そうね、
その DA コンバーターって言って、うん、デジタルアナログコンバーターという部品があって、
うん、
この部品の出来の良し悪し、回路の設計の良し悪しが音質にまた響いてくるみたいな話があって、まあオーディオマネーでも一緒そんなことばっかり言うてんねんけど、電線がどうしたとか、ね、真空管がなんとかかんとかみたいなレベルで、その DA コンバーターというものの、
うん、
要はデジタルのデータをアナログとして出力する時のこの変換する部分ね、
うん、
心臓部だけど、それの出来がどうやっていう話とか、あとこの回転がなんかね、うん、一定かどうかとか、そんないろんな話がまたあって、例えた方がいいと思う、いいの
そうですね、
で話によると、うん、プレイステーションってゲーム機あるやん、
はいはいはい、
あれの初代のプレイステーション1の一番最初のロットの DA コンバーターがなんか異様に いいらしくて、なんかの拍子にソニーがすごいものを作ってしまってたらしくて、あれで聞くとめっちゃ音がいいっていう話がある。だからそのオーディオマニアの人はものすごいオーディオにものすごいアンプにプレイステーションつないで音楽聞くんだって。
あ、本当。
そう、すごいね、おもろい話よね。
おもろいね。
面白い。
でもほら CD ディスクがさ永遠じゃないって話もある。
そうなんよ。
あれがさ、
そうなんよ、
劣化していくって話もあるじゃん。
ある日突然聞けなくなる可能性があるんだって、
う
ん、
ある日突然、
あのアルミ定着してるんやけど、うん、そのアルミ定着が剥離しちゃう時が、うん、そう遠くない50年ぐらいで寿命を迎えるんじゃないかって説があって。
レコードはそうじゃないですね、アナログだから。
レコードはまあ事実上永遠だけど、まあ、
その溝がね、
溝がなくならない限りはね。
それ怖いですね、集めていいデッキ買っても、うんう
ん、だからさ、その例えば昔の子供の時の、うん、そのビデオテープとかさ、うんうん、子供の時に映ったやつ、はいはい、あれをさ、なんか CD に CD ディスクにフロッピーに焼き直したのよ、
うんうんうん、
でも焼き直してもその CD の
それ
が永遠じゃない。
そうだから、
じゃあ DVD もそういうことですよね。
そういうこと
よ。
そう、うん、
いやー、
だからそれまたどうすんの、
どうすればいいの。
ハードディスクにバックアップ仮に取ったとしても、うん、そのハードディスクも劣化する日が来るから。
そうやろ、
まあ、どうしたらいいの。
永遠なんて求めちゃダメなんじゃないですか。
クラウドに置いとくのがいいんか かな。でもそれもバックアップちゃんとね、 Google が未来英語取ってくれるかどうか分からへんし。怖い怖い。やっぱアナログかな。